ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、ジメジメした梅雨の季節に入りましたね。
そうだね。
はい、じとーっとしてますね。じとーっと。
でもこの俺じとーって好きですよ。
あ、そうですか。
あのね、はい、ちょっと汗ばむぐらいの感じが好きですね。
あー、そっか。
みんな嫌だって言うけど、
ちょっと湿っ気があるような湿気がある感じですね。
あんまりあると今度ね、なんかこうちょっとあれですよね、体調崩すみたいな感じがある。あとそれでちょっと冷えてきたりすると、うん、
はい、
なんかちょっとおっとおかしくなった感じしますけど。
あー、そうか。
でもね、この地頭とね、蒸し暑いの好きなんですよ。
な
んだお前ってよく言われますけどね
じゃあ梅雨の時期はもうもってこいですね。
そうですね。こんな時期喜ぶの僕とカエルぐらいじゃないかなと思いますけどねなめくじとかね
はい、ちょっと珍しいかもしれませんね、はい。さあ、そんな先生、今本格的な大雨の季節に入りましたので、災害への備えについても見ていきたいなって思いますね。
だいたい6月ぐらいから降るんだっけかね。
そうですね。大きな災害って年々増えている感じがしませんか。
そうですね、特にあれですよね、夏の台風と、なんていうんですかね、はい、秋口の台風、秋の台風がすっごいよね。
集中豪雨のように一気に降りますよね。
そうですね、
はい。
なんて言うんだろうね、こう本当に、なんだ、狂ったように言ってたらおかしいけども、一瞬でこうサーッと上がってサーッと引けるみたいなところってありますよね。
そうですね、
だから本当にこうあれですよね、ニーツで言ってくると、阿賀野がなんか大雨降ると一気にこうなんていうかね、上流の方でも降ると溢れそうになる時あるじゃないですか。
そうですね、あの水が上がってきてこう道路まで、ね、うん、浸水してしまったら、まあ、車でね移動している人も本当に怖いですし、
で万願寺のあたりなんかも慌ててほら、あの、トイレとかね、タイヤついてから上げたりしてますよね、
そうですね、
あんなことになるとやっぱりそれで雨が上がった後見ると、木がね、ちょっと泥なんかついて、はい、このくらいまで来たんだろうなとかね、ちょっと線がついてるところありますよね。
はい、本当ですよね。異常気象も最近増えているので、災害への備えというのは改めて、確認していきたいと思うんですけれども、先生、水害のリスクというのはどんな保険で備えることができますか。
水害のリスク、
はい、
まあ、例えば水害で困るものって何があります。
お家が水浸しになってしまうとかですか。
まずは家ですよね。
はい、
家に関してはやっぱりこれはあれですよね、火災保険ですよね。
はい、お家に関する保険ですね。
そうですね、まあ、今は火災保険と言わず住まいの保険とかっていうふうな言い方しますけども、
はい、
やっぱりこの火災保険を中心に風邪とか雪とか、
はいはい、
そして水害も保障されるっていうような格好になっていますので、
はい、
まあ、これもいろいろ選べるパターンで選べるようになってるんで、まあ、水害のリスクを含めて水害に備えるということになります。
はい、火災保険と一口に言っても火災以外ではなくて、水害だったり、それから風の被害だったり、あと雪の被害といった幅広く家に関する被害をカバーしてくれるんですよね。
そうですね、
はい、
でそれが住宅の話になってくるし、
はい、
まあ、と次にやられるって言ってくると、大水かなんか出た時とか洪水の時見るとヘリコプターかなんかから上から見るとさ、沈んでるものは車だわね。
あ、そうですね、
まあまあ車なんか置いて逃げなきゃないですよね。
はい、
でそうすると車が浸水したってくると、今度は車の自動車保険の車両保険ですよね、
はい、
車両保険で、はい、水害が出るようになってれば、それも出ると
はい、
ということでしょうかね。
車に乗っていて、車もちょっとこう水が上がってきてしまって、自分は避難しないといけないっていう時には、車の車両保険がついていれば、損害は保障されるということですね。
そういうことになってきますんで、
はい、
じゃあこの2つ、まあ、建物は建物、それからあと建物と付随して家財もありますよね、
はい、
であとはこうお仕事なさってる方出てくると、事務所だったり、まあ工場だったりってなってくると、
はい、
まあ、それも、まあ、場所によってね、水害ってい
う
ものを考えた方がいいですよね。
そうか、水害のリスクっていうのはどこに建物が建っているかによっても違ってきますよね。
そうですね、はい、一番は立地ですよね、
はい、
水は上から下にしか来ないので、そしてその溜まった水がどう吐けていくのかというのが やっぱり ある程度予想つくわけですよ、
はい、
例えばこのさっきの話でこの川が溢れたらこうなるとか、うん、この地域は最初土地が低いので最後ポンプで水あげて排水しなきゃない場所で、はい、とかっていう場所もあるわけですよね、うん、そうすると、はい、もうある程度もう事前に予想がつきますんで、じゃあこの部分は水害が必要だなと。ただあとどんなにハザードマップが真っ赤っかなところでも、はい、例えば建物で分譲マンションに住んでたとか、
はい、
とかって言って4階5階に住んでいれば、うん、4階5階まで水上がることないですよね、
うん、そうですね。心配なのは1階に住んでいらっしゃる方ですね。
そうですよね、そうですよね、はい、そうすると3階4階に住んでるとか最上階に住んでたら関係ないわけですよね、
うん
うん、だからそこは水害はいらないかなっていうことになってきますよね。
はい、うん、
で あとは水害の保障も、まあ、いろいろなパターンがあって、
はい、
床上浸水しなきゃダメだとか、
うん、
床上浸水なくても大丈夫だとか、まあ、縮小で払うとか、
はい、
まあ、損害額をそっくり払うとか、
はい、
あるいはちょっと減額して払うとか、
うん、
なんとかっていろんなパターンがあるんで、
はい、
そこは選んでもらいたいですけども、
はい、
まずはリスクがあるんだったらやっぱりちゃんとつけてた方が、まあ、リスクが予想されるんだったらちゃんとつけた方がいいし、うん、
はい、
でもやっぱりこの世の中最近まさかっていうことがやっぱり起きますんで、
うん、そうですね、うん、なんかこれまで水害の発生しなかった地域でも被害が出たりしてますよね、
うん、そうですよね、
はい、
だからその場合やまあ念のためっていうんだったらちょっと縮小型にして入れておくとか何かにしておけば何かでちょっと手助けになるっていうこともありますんで、
はい、
うん、やっぱかけておいたことには越したことがないと思いますけどね、
うん、はい、そうですね、ある程度は自分が住んでいる場所が水害のリスクが大きい場所なのかというのは、うん、ハザードマップなどでも確認することができますし、うんうん、まあ、2階以上に住んでいれば比較的リスクは小さいっていうのも分かるので、ね、はい、住んでいる場所に合わせた保障を選ぶということもできますね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、じゃあ先生見直すときにポイントとなってくるのは、うん、どの保障を選んでいくかというところも大きくなりそうですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
その保障を、まあ、自分が大事なものはちょっと厚めにしておくとか、うん、
はい、
いらないものはちょっと低めにしておくっていうこととか、うん、
はい、
そもそもつけないとかっていうふうな選択できる商品もありますんで、
はい、
そこら辺は実態に合わせてとか、
うん、はい、
実態ってやっぱさっき言ってた住宅で言うと立地ですよね、
はい、
立地に合わせて考えた方がいいと思いますね。
はい、うん、ぜひ大雨が心配な季節に入ってきましたので、ご自身が住んでいる地域のハザードマップも見る機会を作ってみてはいかがでしょうか。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、ハザードマップ確認しましょう。はい、
ハザードマップ確認しましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保険の提供でお送りしました。